はい、今回はまあ自動的に感動するストーリーが出来上がってしまう魔法のテンプレートということで、まあ、自分に関するストーリー、今までの物語を書いてですね、それがもう読んで、ああ、いい話だったなーっていうストーリーにもう自動的になってしまう魔法のテンプレートを今回は紹介します。本当にね、このテンプレートに当てはめて書くだけで、俺ってこんないいストーリー書けたのって思うぐらい、自分で読んでても、これってめっちゃいい話じゃねって思うぐらい、いいストーリーが書けますので、ぜひ活用してみてください。まあ、当然といえば当然なんですよね。今から紹介するこのテンプレート、この型って映画とかでもよく使われている型なので、まあ、その通り当てはめて書けば自然と感動するストーリーになるのは、まあ、当然といえば当然なんですよ。はい。で、ストーリーの力って本当に強烈で、まあ、今回の企画でですね、ファン化することがめっちゃ大事大事って伝えてますけど、ストーリー一回読んでもらうと、それだけでもファン化ゲージがもうグッて一気に溜まるんですね。はい。とりあえず、もうストーリーをもう一回読んでくれさえすれば、その他人のなんかよくわからない、存在している誰かみたいな状態から、〇〇さんっていう完全に認識した状態になるんですね。ですから、例えば、まあ、無料ノートとかで書いて、ツイッターでつぶやいて、それを固定ツイートにしておくとかでもいいですし、まあ、LINE のね、最初の一通とかでもいいので、この方に従って書いたストーリーを、読んでもらうというのを、してみてください。圧倒的にファン化します。はい。全部で、まあ、葛藤、挑戦、失敗、出会い、努力、達成っていうフェーズに分かれるんですけれども、まあ、それぞれ解説していきますね。まあ、一つは葛藤ですね。まあ、ちなみに、私の LINE に登録した時に一番最初に、読むプロフィールっていうのは、実は全くこの方の通りに書かれているんですよね。これは本当に企画に参加していただいた方だけに伝える裏側なんですけれども、はい。この方を読んだ後にですね、私のプロフィールもう一度読んでいただくと、ああ、なるほどねと、すごい、理解もできますし、自分が書くときのイメージもしやすくなると思います。はい。まず最初は葛藤ですね。はい。ああ、ちょっと見る部分間違えてました。全部で、過去、願望、葛藤、挑戦、失敗、出会い、努力、達成ですね。はい。です。じゃあちょっと過去から説明していきますね。まあ、基本的にはまあテンプレート、まあ、書いてある通りなんですけれども、まあ、自分の過去は自分の生い立ちとか人間性とか下地になる部分ですね。まあ、できる限り一番下の達成と対比になるようにすると。例えば達成でお金持ちになるなら過去は貧乏の方がいいですし、まあ、達成でモテモテになるのであれば過去はもう絶望的にもうモテない方がいいですし、達成でめちゃくちゃ痩せてスリムになるのであれば過去はめちゃくちゃ太ってる方がいいわけですね。はい。で、次が願望ですね。で、その過去の自分が思ってた、なんかこうなれたらいいんだけどなっていう願望ですね。まあ読む人、ターゲットとなる人ですね、が共感するような夢や期待とか。まあ、例えば私の場合だったら、まあ別にそんなね、クラブで1日にさ、シャンパン開けて一夜で50万とか使いたいわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、なんか昼ご飯ねえ、お昼ご飯に130円のパン買ったらもう予算尽きちゃうから、110円のグリコのコーヒーすらつけらんないみたいな。そういう生活俺もう嫌なんだわ、みたいな。うん。だからもうそういう細かいところでいちいち気にしなくていい。そんな別に300万の時計欲しいわけじゃないし、別に2000万する車欲しいわけじゃないし、別に車乗らんし。だけど、なんかそういう日々の、ね、小さなところで我慢したくない。うん、なんか140円がもったいないから一駅歩くとか、うん、そういう細かいところで、お金でもみみっちいところで我慢する人生はもう嫌だみたいな、そういう願望。私の場合だと例えばそうなんですけど、まあ、ただ太ってる人だったら、クラスの〇〇ちゃんは痩せてていいなみたいな、私もあんな風になりたいなとかやっぱあると思うんですよね。その願望を書くと、本当はこうなりたかったっていう願望を書くと。からの葛藤ですね。はい。葛藤ってやっぱその、まあ、やっぱ、こうなりたいなっていう理想があったとしても、やっぱ葛藤しちゃうのが人間だと思うんですよね。その、どうせうまくいかないんじゃないかみたいな。やっぱ人間って、こうなりたいなっていう理想、そして希望を見た後に、結局それが実現しないと、すごい悲しい思いをしてしまうのが人間なので、じゃあ、 なんかもう悲しい思いをしないように最初から諦めておいた方がいいんじゃないかなって思ってしまうのが人間なんですね。まあ、防衛規制の一種ではあるんですけれども、まあ、だから私の場合だったら、まあ、お金持ちになりたいけど、でも正直そんなね、このサバイバル世の中で勝ち残れる自信だってあるかって言われたらすぐにイエスとは答えらんないし、みたいな、そういう葛藤があったわけですね。はい。まあ、やっぱダイエットしたい人の中にも、と言っても正直どうせまた続かないんだろうな、私、続かない私も嫌になっちゃうし、みたいな、やっぱそういう葛藤があると思うんですよね。だから、そういう過去の自分の葛藤を書くと。はい。で、まあ、ここまでの時点でもお気づきかと思うんですけれども、この構成ってね、もう極めてリアルなんですよ。なんか、昔の自分はダメでした。でも、頑張ったら成功しました。イエーイみたいな、そういう雑な作りじゃなくて、もうとにかく、もう生々しくてリアルな構成なんですよ。だから、これ読んだ後は、あ、なんかすごいリアリティのある話に感じられますし、あ、いい話だったなってなるんですね。はい。非常に優れた構成です。で、挑戦ですね。で、なんか現状変えたいっていう思いと、その葛藤、どうせうまくいかないんじゃないかっていう、その天秤がこう、ぐぐぐぐとせめぎ合ってる中で、それでもやっぱり、でも俺はどうにかしたいんだっていう気持ちが、ちょっと上回って、もう、いざ、ポンと行動に移してみるわけですね。行動に移してみると。で、この時、いきなりスーパーマンみたいな行動に移すんじゃなくて、例えば、いきなり、ソフトバンクの孫さんに、電話して、たまたま孫さんと電話できる人脈持ってて、電話して鬼の営業トークをしたら、なんと1対1で会えることになって、出会ってそこから人生変わったとか、そういうのってちょっとイメージつかないじゃないですか。そんなことできんの?みたいな感じ、イメージつかないので、そうじゃなくて、もっと読者の人もイメージできるような挑戦を書くと。例えば、まあ仕事終わりに、もう必ず本屋に行って、なんか本読むよう、読むようにするようにしたとか、とにかく先輩とか周りの友達とかにアドバイスを聞きまくってみたとか、そういう挑戦をするんですね。で、次に訪れるのが失敗ですね。はい。必ずまあ一回は失敗すると、別に小さな挫折でもいいので、まあ、大きな失敗を過去にしたなら、別にそれを取り上げればいいですし、まあ、小さな失敗したなら、まあそれもちょっと深掘りして、しっかり取り上げることが大事です。例えば、まあ本を毎日狂ったように読み漁る日々を続けたが、半年経っても現状は何も変わってなかったとか、ダイエットだったら本を読んで、まあ、自分でやってみるってことやったけど、結局やっぱり2週間で挫折しちゃってダメだったとか、あんなに友達にも私今度こそ痩せるからって言ったのにまたやめちゃって、本当にもう、ああ私ってダメだなとか。もしくは、じゃあ、もともとモテてなかったけど、モテるようになったエピソードだったら、この挑戦の部分で、挑戦の部分で、例えば、めちゃくちゃ、頑張って髪をセットしようと思ってみた。写真とか見ながら自分なりにめちゃくちゃ頑張って決めてみた。うまくいくようになった気もした。そして、ある日、ついに意を決して、学校に、髪の毛をセットして、行ってみた。俺はこれで周りから、なんかかっこよくなったねって言われるのかななんて思ってたが、しかしその現実は、何それ、ベトベトでなんかキモいんだけど、どうしたら、鳥でも飼ってんのって言われたのが現実だった。俺は絶望した、みたいな、そういう感じのですね。仮にも自分なりにはイケてると思ってたのに、それを否定されたことで俺の心は粉々になった、みたいな、そういう感じの失敗を、挟むことが、やっぱ読者の共感をね、非常に引き出すので、大事なパートになってきます。はい。で、出会いですね。これは失敗からその後に転機が訪れると。転機は、例えば、本当に実力ある人のコンサルを受け始めて、もうマンツーマンで教えてもらって進めることを始めたでもいいですし、ダイエットだったら、〇〇式ダイエットメソッドを取り入れたことがきっかけとなったとかでもいいですし、何かしら明確な転機を一個決めると。で、このきっかけがあ、このたった一つのきっかけがあったから、この後成功していくっていう構成にします。これ2個とか3個とかやっちゃダメなんですよ。なんか、この時偶然これとこれとこれが舞い込んできたからうまくいったとかじゃなくて、たった1個のこれとの出会いによって私は人生変わった。私は変わったっていう、この転機を1個用意することが大事なんですね。ちなみに、もし、最終的に売りたい商品があるのであれば、例えばですよ、ダイエットだったら、〇〇式ダイエット法とかの方法を、有料コンテンツにして売りたいなとか思うのであった たら、その商品をこの天気の部分に持ってくることですね。このダイエットの手法と出会ったことで、私のダイエット人生に終止符が打たれることとなるのであったみたいな感じで、その、もし、あ、まあ、売り、最終的に売りたい有料コンテンツがあるのであれば、この部分に有料コンテンツの内容を、持ってくるというのが非常に大事になってきます。イメージとしては、真剣ゼミですね。はい。天気、成功する要因って1個に絞んなきゃダメなんですよ。で、真剣ゼミの場合だったら、真剣ゼミを始めることがこの転機になってるんですよ。真剣ゼミだったら、例えば、真剣ゼミを受ける前は、なんか部活も冴えない、彼女もいない、勉強も全然できない。で、自分で塾に行ってみたりするけど、結局授業についていけず、成績も伸びない。はあ、ダメダメだなと。で、ここで転機ですよね。真剣ゼミっていう転機、をゲットするわけですよね。真剣ゼミっていうのをゲットした、たった一つ、真剣ゼミなんですよ。なんか2個3個言えちゃダメなんですよ。はい。真剣ゼミと、Z 会と寸大を3つを同時に始めたら、俺の勉強うまくいき始めたじゃなくて、真剣ゼミを手に入れたらってたった1個に絞んなきゃダメなんですよ。たった1個に絞って、真剣ゼミをゲットしたら、勉強ができるようになって、成績上がって、で、部活も、うまくいくようになって、で、成績で、勉強と部活どっちもできてかっこいいから、もう彼女もできるようになって、もう全てが解決するわけじゃないですか。はい。イメージとしては、ボーリングのセンターピンですね。はい。ボーリングのセンターピンっていうのは、ボーリングの、一番前のピンのこと言うんですけど、一番前のピン倒したら、ボーリングって残りの9本も倒れるじゃないですか。だから、ここさえ倒せばいいってやつのことセンターピンって言うんですけど、ここの転機となるもので、出てくるものがセンターピンとなるように、することが大事なんですね。はい。転機の出会いだよと。で、そっからの、努力のシーンですね。はい。なんか魔法のものをゲットしてただただ成功しましたじゃなくて、努力のシーンを入れると。その時に、どんな感じに努力したかとか、あとその時の自分の気持ちとかを入れることが大事ですね。はい。もうこんだけ努力したとか、もう寝る間もなく努力したとか、今まで散々バカにしてきたやつの顔が頭の中をちらついたが、もうね、それを、もう全員見返してやるぞという気持ちで死に物狂いで頑張ったとか、今回は本当にいけるという確信が持ってたからこそ、もうブレーキがかからなかった、もう、アクセル全開で進んでいくことができたみたいな感じで、心理描写を交えつつ努力の過程を入れると。で、最後に達成ですね。自分こうなりたかったなっていう、そのお金に不自由ない生活したいなとか、痩せたかったなとか、モテたかったなとか、そういう、真剣ゼミだったら勉強できるようになりたかったな、勉強できなかったけどできるようになりたかったなっていうところで達成の、シーンになるわけですね。うまくいったと。で、素晴らしい未来に到達することができたと。で、このシーンでですね、できる限り過去との対比を大きくすると、やっぱ昔は本当に俺こんなんだったけど、今ではここまで生まれ変わることができたみたいな内容にすると感動が大きくなるので、対比を、大きくするようにしてください。はい。ということで、今のが、自動的に感動するストーリーが出来上がってしまう魔法のテンプレートの内容でした。過去、願望、葛藤、挑戦、失敗、出会い、努力、達成。この順番で書くんですね。はい。今の解説聞いてても、なんか確かにこの順番で書けば、なんかいい話になりそうっていう感じしたと思います。本当にね、この構成の通り書くだけで、でも結構あなた自身もびっくりするぐらい、こんなにいい話書けたんや、俺ってぐらい、感動するいい話が書けますので、早速使ってみてください。はい。